主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけない、と弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことか、と論じ合った。キリストに賛美。どうでしょうか。この四旬節の第二主日は、この必ずイエス様の変容のところを朗読するようになっています。このペトロとヤコブとヨハネだけを連れてこの高い山に登られた。今ではタボール山の山の上に御変容の教会が建っていますが、タボール山だという意見と、ヘルモン山だという意見が、ありますけれども、どっちかというとそのヘルモン山の方が本当ではないかという気はしていますが、ヘルモン山というのはいかにもこう何ですかね、こう霊山というのか、こう見てるだけでも何か妖気が漂うような感じがあって、ヘルモン山ではないかという気がしますが、もちろんそれは分からないんですが、この高い山に登ると、これは聖書の地理学からすれば、この先ほど言ったように海というのは世俗の世界ですね。逆に山というのは神様の世界だから、山の中でこそこのようなイエス様が神秘的な姿を人々に表すということですね。私たちがこの黙想の中で、気づきを得たり恵みを得たりしたことも、いわばこの高い山の中でイエス様の変容に預かる、一つの体験であると思われます。大体黙想するっていうのは中近東あたりではやっぱ荒れ野に入るんですね。荒れ野の中で神に出会う。ヨーロッパからロシアあたりだったら森の中に入るんですね。森に入って神と出会う。日本だったら、ここと近いですが、山ごもりですね。山にこもって神と出会う。大体どこも似たようなイメージなわけですが、ある先輩のシムさんがおっしゃってて、それ黙想指導してるシムさんが、普通の人は神がいるとかいないとか、いろんな議論したりですね、いるとかいないとか、そんなことをこう話し合ったりするけれども、この黙想指導してたら明らかに神がいるのはっていうんですよね。この神様がどれほどその霊魂に触れられるのかっていうことは、もう非常に明らかに働いてるんで、だから神様がいないはずがないということをおっしゃってて、私もそういう黙想指導をしていて思いますね。時々神様はご自身を表される。文字通りこのご変容という形じゃないかもしれないけども、私たちに大切なこと、本当の真実を表されるのは事実ですね。それはこういう黙想の、ある密やかな中でご自身を表されることは多いと思いますね。日常生活でもあるけど、どっちかというと少ないではないかという気がしますが、だからこそこの まあ、人によってもちろん違うと思いますが、まあ、今回の黙想会で非常に大きな恵みを得た人は、まあ、このイエス様のご変容のような何か素晴らしい恵みを感じた方が、まあ、おられるかもしれない。もうそれがあまりに素晴らしかったのでペトロもどう言えばいいかわからなかったから、まあ、あの仮小屋を3つ建てましょうというですね、まあ、何かちょっとそこに、まあ、こだわりみたいなのを置くわけですが、まあ、小屋を建てて礼拝所でも作りましょうみたいな感じで言うんですけど、でもそれはまあ神様の御心じゃないんですね。この雲が現れて彼らを追って雲の中から声がしたと。これは私の愛する子、これに聞け、イエス様に聞けということですね。神様は常に生きておられる方だから、神様に、イエス様に聞きなさいということをこう告げられるわけですね。私たちもそうだと思います。絶えずイエス様の、この言葉を、まあ、聞いていかなければならないということですね。でこれはやはり秘密だったんで、非常に特別なことだったんで、この復活するまでは話してはいけないと。やっぱり主の復活がなければこの本当のこのご変容の意味がわからなかったからだと思いますね。私たちはまあ今日は復活のことをちょっと黙想しましたが、まさしくその復活の中でこそ神様の恵みがはっきりと私たちに現れてくるということだと思います。この雲というのが面白いですね。雲が現れて彼らを覆ったと。で雲の中から声がしたというわけですが、モーセとあのイスラエルの民がエジプトを出た時にやっぱり雲の柱が現れて彼らに落ちるんですが、雲というのは神の現存の印なんですね、この聖書の中で。でも面白いのは雲というのは、まあ、ある意味そこにあるってことを示しているけれども、でも隠してる。雲があるってことは隠れてるわけですよね。でも雲があるから、まあ神様がそこにおられるっていうのは分かるわけだけど、でも雲だからこそ隠されてるわけですね。まあ、これが私たちの日常生活での神様の在り方ですね。つまり神様はこの辺りだろうってことは分かるけど、でも隠れてるわけですね。神様は常に共にいるけれども隠れてるんですかね。この全てを明らかにされてるわけではないけど、でも印を送られている。それが神様の私たちに対するあり方ですよね。だから半分わからないですね。でもわかるっていうか、まあ、この雲の不思議さですけど、それが私たちが日常での神だと思うんです。まあ、山のこういうある時に神様がその神秘をはっきりと見せてくださることは時々ありますが、それほど多くない。でも日常生活の普通の中では結局は、あ、この辺りに神様おられるでしょうけど、でもそれは隠れてる神なんですよね。神は導かれるけど隠れておられる、共にいるけど隠れておられるというのが神様の働きかけなんですね。だから声を聞かなければならない。仮小屋建ててですね、そこに行って必ず声が聞けるかって言ったらそういうもんではなくてですね、ここに行ったらとかあそこに行ったらではなくて、雲のあるところ、それは何か見通しが効かない、わからない中なんだけど、でもこちらの方じゃないかという何らかの促しや導きがある。まあ、それを私たちは日常生活の中で見出していきたいし、聞いていきたい。わからないながらでも一歩ずつ進んでいくのが私たちの、神様の私たちの働きかけに応えていくということですね。まあ、散歩先ぐらいは見せてくれることは多いんですけど、10メートル先まで見せてくれない、大体その先はですね、まあ、こっちかなぐらいは、まあまあ、それが神様のなさり方だから、まあ、文句を言っても、まあ、特別な預言者の人は1年後のことが分かるかもしれない、まあ、普通はまあ分かんないわけですが、でも主は共にいてくださる。そしてイエスが復活したからこそ私たちはイエス様の神の愛する子の声を聞ける、 その導きを知ることが、できるわけですね。この神様に信頼して日常生活の私たちに与えられている道を歩んでいけるように、この四旬節を、よりよく過ごすことによって、本当にこの復活の喜びですね、それを私たちが、日常生活の中でも本当の意味で味わえるように、